今週も楽しいお便りたくさんいただいております。はい、いろいろいただいてます。皆さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは、ふみおくんのガラケーでございます。はい、
ガラケーですね。いつもあんま、これ、閉まる音なんですけど、こんな格好で閉まります。で、改めまして、開けました。そして、まあ、この方ですね。いわゆる、タブ先生であります。
タブ鉄大学、タブさん。
そうですね。おはようございます。
おはようございます。
書いてくれはりました。それで読んでいきましょうかね。はい、今日ぐらいから、また鬱陶しそうな天気が続きそうですが、お元気でお過ごしでしょうかということですね。
はい、元気です。
ありがとうございます。前回の放送で、てっぺいさんがペストの本を読まれたとおっしゃっていて、
はい、
面白そうなので、
はい、
自分も早速ネットで注文しました。
おお、
こういう方は今増えてるらしいですね。
あ、そうなんですね。
いわゆるコロナ現象でね。
あ、本を読む方。
うん。しかも中古で今まで読めなかったの本を読むということで。
まあいい傾向ですよね。
そうですね。古本屋さんがまあ似合うということはね、嬉しいことでありますね。はい、ついでに、
はい、
他にも気になる本があったので、これも注文しました。
あ、そうなんですね。
結局4冊も注文しました。
だだ
届くのが楽しみです。
だだ、
うまくうまく入っておりますそれはいいのですが、
あ、いいんですか。
自粛期間中、鉄道の資料を買うついでと称して、
はい、
こんな調子でいろいろな本を買っていたので、
はい、
まだ読めていない本が山積みになっております。
お
ー、えらいことでしたね。これがあるからあの人はね、まあ、ちょっと困るんですが、まあ、こちらはありがたいんですけど早く読みたいので通勤中には万葉集の本を家では、これね、この人海軍大将さんの本なんですけど、名前がちょっと僕うまく読めません。米という字に内外の内と書いて、で光と書いて政治のせい、
はい、
米内さんというのがね、あの海軍大臣大将の本を読んだりしております、
はい、
この人も昔からあの田部先生が好きな人なんですよね。第二次世界大戦で活躍したやと思いますが、はかどりません。そればかりではなく、あまりにも時代も世界も違う本を読んでいるせいで、
はい、
駅がわからなくなってきました。
そうやな、
はい、もう本の中に、ま、ぼっとしちゃうんで
しょ。米内光政さん、
米内さんって呼ぶんですか。
米内光政、
ありがとうございます。あ、前も聞いたことですけども、まあ、
ウィキペディア情報です。
まあ多分僕よりはマシやと思いますので、合ってると思います。これにペストの本が加わったら果たしてテンテンテンと書いております。
いや、ペストの本も大概昔の話ですから、ね、タブさん、
頑張って読み進めていきたいと思っております、
はい、
話は変わりますが、
はい、
先週末、
はい、
久しぶりに下の息子を特急電車に乗せてやりたくなって、南海のラピートと JR のハルカに乗ってきました。
お、
長時間、
はい、
密閉空間になる特急に乗っても大丈夫かとは思いつつ、
うん、
絶対にガラガラだなと強気に出かけたのですが、
はいはい、
予想通り、
はい、
ガラガラでした。
お、
はい、というより、
はい、
行きは泉佐野から、これも先週の話ですね、
はいはい、
泉佐野から関空まで自分たちの車両には我々だけ、
お、
帰りは全区間我々だけ、
え、
列車全体でも5人も乗客がいたかどうかぐらいですと。
いやー、それは
といったような惨状で、まさに惨状ですね。
惨状ですね。信じられない。動かすだけで金かかるってやつですね。
まあ、電気代もあるしね、大変やと思いますが、まあ、その辺のところやっぱり実際に乗っていただいたせいでこういうことが分かります。
分かりました。
この先が危ぶまれる状況でした。
いや、ほんまにね、シャレならんですよね。
いつになったら以前の状況に戻るのか、あるいは戻らないのかは分かりませんが、両列車ともなんとか持ちこたえてほしいと思います。両列車ともすでに減便はされております。
あ、はい、
ということで、それでは今日の収録も頑張ってくださいということで、
は
い、
まあ、本数は減ってるってことですよね、減便ってことは。
それでも、まあ、あのご家族2人乗ってるとか、もう列車全体で、タブさんプラス5人ぐらいの乗客しかなかったとかね、あの2人運転手さんと車掌さんが乗ってあるわけですから、まあ、それも含めても10人前後は、
うん、あのごっついね、うん、
あの電車を精悍な感じのいい、まあ、
どっちがどっちかわからないですけど、ラピートなんかハルカなんかわからないですけど、
ね、まあ、両方とも乗らはったと思いますけども、まあ、そういうような生の情報と同時にですね、最近のその、まあ、あの家で、まあ、
本ね、
いるところから
本問題ですね。
そうです、本はまあ僕は武器は言いましたけどね、またこれだけ読んでいただきますと田部先生の守備範囲がもっと広がってですね、
はい、
面白いネタをどんどん出してくれはるというような、こちらは期待してるんですけど、本人も言える人も大変やと思いますね。
まあまあ時間もやっぱりいりますから。まあ田部さんはね、本読まれるのは大好きみたいなんで、
はいはい、ね、また早いしね、僕みたいに遅くないですから、
みたいですね、
はい、まあ一層頑張りまして、はい、未来に生かしていただきたいと思っております。
そうですね、ありがとうございます。
以上、大変貴重なお金のかかった情報をいただ
きました。いや、ほんまありがとうございます。
田部先生どうもありがとうございました。はい、
次はですね、はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、田中さんもいろいろ動いてありますね。
タイトルが面白いですね、バンバ不明の足跡をたどるか、足跡かな、足跡ですかね、足跡ですかね、どっちか分かんないですけど、はい、まあ、漢字は一緒やと思います、
はいはい、
先日、
はい、
親戚の法事で播州地方に出かける機会がありました。
お、これまた海の近くですね、播州
ですね、まあ、はい、兵庫県の方ですね、播州って言ったらね、
はい、そうですね、明石から向こうの方でしょう。
あ、法事は昼過ぎまでに済んだのですが、私にとっては絶好の機会でした。
ほう、
何が絶好の機会なのかというと、ばんばさんがかつて御免安で歩いた旧山陽道を、
あ、そうですか、
当時の放送の録音を聞きながら車で辿ってみることをするためです。
あ、いやいや、すみません、ありがとうございます。
特に姫路にまで出かけることはめったにないので、絶好の機会でした。
あ、そうでしたか、はい、うん、
今回辿ってで見たのは、
はい、
兵庫県伊保郡、
伊保郡、はい、
大志町の、
はいはい、
大
志町、はいはい、
太田やと思うんですけど、はいはい、これ読み方、太い田んぼです、
はいはいはい、
太田から、
はいはい、
姫路市の、
はい、
夢咲川、
あ、はいはいはいはい、
これ夢咲川、
前と
か組んで、夢咲川って読むんですね、
はいはい、わ、はいはい、かります、はいはい、
の近くの青山まで、
はいはい、
青山、太田から青山までの区間です。
はい、わかります、太田から青山、はい、今書きました。
おそらく1996年頃の放送だと思われます。
はい、
25年近い年月が経っているので今ではなくなってしまっている建物もありましたが、
はい、
田舎の地域なので、
はい、
多くのものが比較的残っているように感じました。
あ、そうでしたか、うん、これは、まあ、ありがたいのか、すごい貴重なレポートですね。
そうですよね、あ、わざわざもと残してくれてたみたいですね、
しかも車で聞きながら、
そうですね、
歩いて一応車走らせてくれはったちは、もう本当にありがとうございます、田中さん。
ただただ残念ながら、
はい、
雨の強い日だったので、
あ、そうか、
まあ、梅雨時期やったんかもしれないですね、車を降りて放送で話されていた石碑などを確認したり、はい、写真を撮ることはできなかったです。
はい、まあ、それは仕方がない、はい、
でも約25年前のバンバさんの放送を今聞きながら、
はい、
その辿った道を運転できるとは、私としては贅沢な時間を過ごせました。
ありがとうございます、本当すいません、はい、
でね、あの、おもろいファイルを添付してくれたみたいなんですけど、あの Google ドライブ使って、
あ、そう、
僕そのファイルにアクセスしたら、
うん、
なんかアクセス権がありませんって言って、
あ、そうか、
でアクセスできなかったんで、おそらくで、まあ、これ書いてる内容によると、その時のドライブレコーダーの映像を添付しておきます、
はい、
ただ残念なことにこの動画ファイルは映像は再生できるけど音声は専用ソフトがないと聞こえないみたいです。
ああ、そうですか、
はい、まあ、ケンウッド の, あのレコーダーらしいんですけど、はいはい、ケンウッドなんとかなんとかっていう専用ソフトをダウンロードすれば音声とその時通ったルートの地図が再生できますと。
だから小山ですよね。
そうなんですよね。だから、まあ、あの文雄くんの
喋ってた
音と、
うん、
その映像が多分
シンクロしてると
、そうそう、そういうことなんですけど、2つファイル送っていただいたんで、ちょっとそれ今見れないんで、
はいはい
はい、なんか Google ドライブはアクセス権がいるみたいですね。
あ、そうですか。
僕は設定とかよくわからないんですけど、なんでちょっと今紹介できないですけど、
わかりました、
はい、まあ、もし田中さんからそのアクセス権をいただければ、
はいは
い、いただければ僕らもこれを、
なるほど、
あのファイルは見れると思います。なるほ
ど。僕はあの時の資料は、まあ、大きなあの貸し箱にいっぱい入ってありますので、
はい、
またチャンスがあったらそれを出しながら
山陽道、
はい、味わってみたいなと思います。
姫路のあたりね、
はい、
大志町から青山、
はい、大体なんとなく頭にずっと浮かんでます。
あ、わかりました、
はい
はい、まあ、というわけで田中さん、またあの面白いことを、はい、 いいですね。
これはもう考えられないようなことで、まあ、ある意味で恐ろしいような、悲しいような、楽しいような、不思議な感じはいたしますね。
番組も25年前に、
いや
ね、まあ、あのよくオープニングだけで終わる番組って言われてましたけど、あ、
ね、
あの本編に入らんとね、
まあ、本編入ったんでしょうね、一応こういう、
多分
歩いたりするということはね、
入ったんでしょうね、
まあ、ディレクターさんとかね、放送作家の方とか一緒に歩いたのを思い出します、はい、
なんか当時 の、 あの放送局の方のこう、はい、イライラがなんとなくこう伝わってくるような、
あ、まあそうでしょうね、
1996年やったら、
ね、
鳥さんとされてた時かな、
多分そうかもわかりませんね、
鳥さんがまたなんかいろいろ突っ込んでたとかね、はい、多分あったと思いますわ、
まあ、あの人地元の人やからね、鳥さんは、
まさにそうですよね、
どっちか言ったらね、
はい、
はい
はい
はい、
田中さんありがとうございます、
ありがとうございます、楽しみにしております、
はいはい、あとこれ僕ちょっと僕もちょっと気になってたんですけど、あのジュエリー宇島隆さんの、
さん
あの例の、
はい、
あの競馬の話、
そうで、あのね、はい、40万かなんかちょっと先遣いしはったという、
そうでその多分これ続編やと思うんですけど、
隆さんですか次は、は
い
は
い、ジュエリー宇島隆さん結局3人の共同責任というタイトル、
あ、そういうのに収まったんですか、
はい、まあまあこれまた読んでみましょう、
はい
はい、いつもジュエリー上島を応援していただきありがとうございます、
はい、こちらの
の時計屋さんですね、ジュエリー上島さんは、
すごいとこですよ、
奈良県のね、
はい、
前回放送も楽しく拝聴しました、
ありがとうございます、
ズボラ屋が閉店することはとてもショックです
ねえ、
うん、あれまた提灯がね、いろいろまた
話題になってますね、
なんか建築法どうやとかなんかね、
もともと道路なんとか法ではダメやったのを黙認してたというね、
そうですね、
市長さんが
言ってなかなか面白い言い方、うん、まあ、あ、これは正直言うのは僕好きですけどね、
うん、そこはねいいとこですよ、うん、今の政権中
か、そうそうそうそう、まだ閣僚も知らないですからね、
そういうことです、そういうこと、
はい、まあ、ただ今後どうなるかっていうのはまだね、うん、ちょっと分かんないですよね、
まあ、ね、保存の方向に向かってるような感じがします よ
ね、僕的にはね、あの歴博あたりが引き取ってくれへんかなと、あの歴博にね、昔の大阪の、
はいはい、
町並みっていう、あの常設店があるんですけど、はいはいはい、あっこにズボラ屋の看板入れてほしいなと、うん、
ね、
まあ、ちょっと時代背景的にその時代合わないですけどね、ズボラ屋言うても1900は確か20年創業でしたから、
まあ、そう100年ですから、
そうですね、まあ、合わないんですけど、
まあまあ、この場所はやっぱり新世界というのも、まあ、皆さん望まるとこかも分かりませんね、
う
ん、
かもしれない、どうなるかちょっと楽しみです、
はいはい、
バンチャンネル YouTube バンチャンネルのズボラ屋ボラボラも拝見しました、
ありがとうございます、
バンバ様はより軽やかなご様子でここから先も多くの取材活動を見ることができると思うと嬉しいです、
ありがとうございます、あの、まあ、無理しながら頑張りま す、
ね、はい、油断は禁物と、
まあ、まあそうですね、
はい、くれぐれも無理はしないでくださいと、
わ、
はい、
かりました、まあ、あの本人はこんなんです、また止めてください、
さてそのズボラ屋ですが、
はい、ズボラ屋さん、はいはい
はい、私たち幼馴染の3人も新世界のズボラ屋新館の方です、
はい、
なんか本店のなんか
対面にありましたね、
そう対面にありましたね、
はい、新館ね、対角線上にね、
はいはい、ズボラ屋新館によく行っていました、
そうやったんですか、
大阪の下町で育った私たちにとって、てっちりは生きていなせな特別な存在、
うん、そうでしょうね、うん、大阪の方はやっぱりたこ焼きはないんですけども、
若い頃には、
はい、
その値段からなかなか口にすることはできませんでした、そんな中で比較的安価に食べることのできたズボラ屋や、
うん、はい、
ズボラ屋、
はい、
大人になったらてっちり、お金を手にすればてっちり、
うん、
お祝いにてっちり、
うん、
と節目にはてっちりでした、
でしたね、それ多分そうやと思います、うん、はい、
これは大阪の下町では儀式のようなものです、
ですね、
うん、今回のズボラ屋閉店はいつかはと思っていました、
やっぱりそういう予感はあったんですね、うん、大阪の方も、
うん、
はいはい、
フグ料理の高級店は残ると思いますし、
うん、
これからもフグを食べると思いますが、
うん、
ズボラ屋の閉店を考えると、
うん、
芦屋雁之助さんが歌う初代ズボラ屋のコマーシャルソングが、はい、
ああ
芦屋雁之助さんやったんですね、
そうですか、
頭の中で、
はいはい、
ここしばらくリフレインすると思います、
ですね、うん、はいはい、
動画の中でもちょっと歌っとったよ
ね、いや歌ってたっていうか、まあ本当によう分かってない、
あれがそうやったんかな、
多分そう、初代か2代目かは分からない、うん、その辺も、はい、
さて前回お便りでお話しした幼馴染のケンちゃんが競馬で家のお金を40万円も使い込んだケンですが、
あ、これまあ
この度一応の結論に達しました、
あ、またいわゆる会議があったのかな、はいはい、うん、
先週6月20日の土曜日、
はい、
これ僕は釣り行った日ですね、
そう、はいはい、
ケンちゃんとしんちゃん、そして私の3人で話し合いをしました、
あ、
2人は大阪から橿原神宮前駅まで来ました、
あ、まあ、来てくれたわけですね、うん、はいはい、
この時点で 私に気を使っていることが分かりました、まあ、いつもやったらねそっちから来いやっていう感じなんでしょうね、おそらくね、まあ、もしくはどっか梅田かどっかで会おうやとかそんなんやったんかもしれないですけどね、
あのなら来はったっていうことですよね、ちょっとこうなんか引き目があったんでしょうね、
はい、話を始めるとしんちゃんからタカちゃん怒らんといてなと先手を打たれました。なんとケンちゃんは40万円の他にしんちゃんのへそくりから20万円を借りて競馬に使っていたのです。しんちゃんには20万円貸してくれへんかったらへそくりのこと嫁にばらすぞと、しんちゃんを脅したようです。恐ろしいですね。
これは
しんちゃんも能天気に絶対勝ってやーと勝利を祈り20万円を貸したそうです、
はい、なんと、まあ、いい関係なんですけどねこの3人というのは。
ところが、
し
んちゃんの嫁はしんちゃんの100万円近く貯め込んだへそくりの、存在を、知っていました。
あ、もう掴んであったわけ、奥さんも、うん、バラされてもよかったわけ、そういう意味では。
うーん、まあそうなんかな、うん、さらには定期的に隠し場所と中身をチェックしていました。
ぐわ
ー恐ろしい。
これはわしもそういうに似たことが今回あってね。
あ、そうですか。
ありましたね。もうやっぱり入院というのはもういろんな、
ああ入院な、
入院中に
家を空けた時
にいろいろとことがあってですね、
はいはいはいはい、
結局まあ自分のへそくりで僕今回の入院費全部払わされたんですよ。で、ね、なんかまあ
マジで
いろいろ、うん、買いたいもんがあってなんで分かったかわからないですね、あれ。あ、もうなんぼ悪いこと言われて、もう歩いたら言うと、お気に入り迷惑かけたら言ったら、いやそんなにあの迷惑かかってへんよ言われて、なんでこんなこと言うんかいなと思えば結構大金をね、ごぼっ
ごぼっとね、
はいはい、まあ、しかし60万はしなかったですけどね。
まあまあ、まあ、はい、お金はね大事ですよね、やっぱりね。
当たり前じゃん、
はい、お金は大事です。
もうえらいことで沈んでますわ、はい、
はい、もう今雨降っとるしな。
ああ、まあまあ行こう。
あ、ちょっと雨止んできた。
まあまあまあ、これはまあ僕のことはまあ置いといて行きましょう、はい、
その
、
しんちゃんは幼い頃からかくれんぼをしても隠れる場所がいつも同じなのですぐに見つかっていました。
わしもそうかな、そういった、
そんな性格がたたり、はいはい、今回嫁にへそくりが減っていることを問われ、仕方なくケンちゃんに20万円貸したことを嫁に話したそうです。
嫁さん全部そのちゃんと1ヶ月一遍ぐらい見とったわけ。
そういうことやな、
数えとったわけ、ペラペラとこう。
もしくはまあ、 あの口座とかそんなんかもしれんけどな、へそくりやから。
僕はそのもうそのまま札の前やった
それあかんやん、そら、そしてしんちゃんの嫁はすぐケンちゃんの嫁に電話をして、
うわ、こういうとこは嫁さん
20万円を返してもらったそうです。はい、ということは、
ま、ケンちゃんの嫁さんもすごい人ですね、はい、悪女は思ってたけどね。
ここで整理をします。つまりケンちゃんは家のお金40万円プラスしんちゃんに借りた20万円で計60万円を使ったことになります。給付金の50万、こんなところに給付金使ったらあかんねんけどな、まあまあそれはまあ人の自由か、
まあまあ、
はい、給付金の50万円があったとしても10万円の赤字です。そんな中で悪いことは続くものです。ケンちゃんの、これも悲惨やな、ちょ笑ったらあかんねんけど、ケンちゃんの娘夫婦と孫、
はい、
そして嫁の4人分の合計40万円の返還を求められています。まあ、だから本人からやな、4人から求められてるってことやな、まあ、孫が何歳か知らないですけど。その上、しんちゃんに借りて家のお金から返済した20万円を加えると合計60万円の借金を背負うことになりました。ケンちゃん本人の給付金10万円はあるものの、早急に50万円を用意する必要に迫られています。これは辛いな。
きついことです ね、まあ、こういうことがやっぱりコロナっていうのはもういろんな悪いことしよったけどね、
ほんまにね、
まあ、コロナばっかりではないけど、ちょっとまあケンちゃんの性格もありましたね、これは。
現在ケンちゃんは家に帰っても喋ってもらえないようです。
無視されたんでね。
当然ケンちゃんには返済のめどは全くありません、
はいはい、
そして目をつけたのが、
え、
私たち3人で 毎月1万2000円ずつ積み立てしている積立金です。こんなんがあるんや。
ああ、1万、あ、そんなことしてはね。まあ、いろんなことがあった時にお互いに、まあ、こうみたいなもんですね。助け合うという。
そうですね。1.2万円。もしくは、ズボラ屋に行くための金かもしれないです。
ああ、そうかもわかりません、ね。それはまあ、いろいろ考えられます。はいはいはい、
この積立金を使うことの同意を求めて、奈良に来たようです。
あ、それがあったんですか。
しんちゃんはけんちゃんに逆らえないことは分かっていますし、
はい、
この積立金の流用の話もしんちゃんから私に話をすることを仕組んだのがけんちゃんであることは分かっています。
けんちゃんもなかなかやり手ですね、う
ん、しんちゃんからたかちゃん OK してよと言われたら仕方ありません。
なるほど。
しんちゃんを人質にとって私に了解させるこの手口に子供の頃からどれほど引っかかってきたことか、3人の関係をうまく利用するケンちゃんの計算高さには感心するばかりです。
なんと。
ただネットでの馬券購入については本人の同意の上で登録自体を抹消しました。あ、前なんかパスワードをね変えたっていう話をしてましたけど、ね、ね、今回はもうそのアカウント自体をもう消したということですね。
まあ、当然っちゃ当然やね、こんなことしておいてね、はい、
そうですね。そして WINS という施設での、はいはい、まあ、場外馬券売り場ですね、
はいはいはい、
施設での馬券購入には必ずケンちゃんの嫁や娘あるいは娘婿が同行することになりました。すごいね、まあ、ある意味ちょっとなんかあの昔で言うあのなんや近畿三者みたいな感じになってしまいましたね。
ちょっと5人組みたいな江戸時代のね。
本人も今回は少しは懲りたようですので、はいはい、私たちの積立金を拠出してケリをつけることになりました。
そうでしたか。
もちろんケンちゃんの嫁には積立金の流用のことは話さずにしておきました。まあ、確かに、はい、その上月1万2000円ってなるとね、それはまた返還を求められるかもしれないですからね。
まあ、そういうことですね、
はい、思えば寺田町という小さな下町で同じ時期に3人が生まれて、
はいはい、
同じ幼稚園へ入園して通園、
はい、
強風で吹き飛ばされそうな雪の日、はい、3人で手をつなぎ、
はい、
雪に顔が当たって痛いので後ろ向きに笑いながら歩いていた あの光景が目から離れることはなく
です、ね、
先陣切って先頭に立ち強風に立ち向かって、うん、風しねえと叫びながらかけていたケンちゃん、そしてしんちゃんが雷を怖がって泣いている時にも、うん、
はいはい、
雷さん退治したるとかおもろい顔したるから泣かんといてとアホなことをしんちゃんに見せつけていたケンちゃん、
ケンちゃんすごいな、
はい、をここから先も見捨てることはできないと再認識する出来事でした。
なるほど、うん、まあ、友情ってこんなもんかもわからんね。
話が終わって、
はい、
大阪に帰るのが遅くなったので、
はい、
来月寺田町駅前の立ち飲み屋に行って、
はい、
フグの刺身のテッサを思い切って注文して一杯やろうと約束して渡りました。
そうやったまあ、ズボラ屋さんがまたそこ出てきたちょろっとね、
はい、まあまあこれズボラ屋も行けないですけどね、
行ってないけど、はい、まあ、フグという意味でね。
そうですね、うん、それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。
いや
ということでした。
そうでしたか、
ね、これやっぱり大変やったな。やっぱそれとやっぱりその
大事件に
競馬の罪深さですよね。
ですね。
これは
ここまで恐ろしいもんですね。
そう、やっぱギャンブルはね、
ギャンブルというのは
ギャンブルは怖いですね。ギャンブルと酒は怖いですね。まあ、酒はまた違う話ですけど、
まあ、しかしそれにも増して、
はい、
まあ、この3人の固い友情中が寺田町というね、原画橋じゃないんですけども、
はい、原画橋はまた別でしょ、あれ、
まあまあまあ、エリア
あ、あそうですね、あれなんか、ね、行くのかどっかでしたっけ、原画橋は、
まあ、近くでしたね、
はい
はい、うん、まあ、秀才の行く幼稚園でしたもんね、ここもね、
そうですね、
まあ、いろいろと釣り鐘まんじゅうの話も思い出し、いろんな思い出しながら、まあ、落ちるとこ落ち着いたというんですか。
そうですね、
ね、
まあまあ二度ともう競馬やらん方がね、いいですよね。
それだけはもうほんまにあのケンちゃんも、まあ、
国的には良かったな。
え、
国としては良かったな。
そらせやで、大儲けやで、これ
ね、渡した60万のうち、あ、50万のうち、
あ、僕もっともう帰ってきたもんね。まあ、ケンちゃんはだから国民栄誉賞というとなんですけども、
なんか給付金は競馬に使ったらあかんという法律作らなあかんかもしれんな、
ね、安倍さんもそこまではやっぱり頭回ら
ない。まあまあまあ、競馬もいろんな人と関わってるからな、
まあ、まあ、
それ言われへんかもしれない、
まあ、国がやってることやから、安倍さんにしてみたらまあ自分の子分みたいなもんですよね。
そういうことですよね、はい、まあけど まあ、とりあえず本当良かったですね、はいはい、これは
良、はい、かったと 言わざるを得んね。これとやる僕らは言う権利もないし、
そうですね、うん、
はい、ただ僕の場合はだからね、まあそういうことで、うん、自分の金で自分が入院して、うん、で帰ってきてもまあね、よっちゃんの方は何のあれもなかったから喋ってはくれてますけどね、
うん、
まあこれも自分で責任取ったってことでしょう、僕、
うん、そうですね、はい、は
い、まあ、いろいろ痛みはあります、
はい、あのいつものいい文句ですけど、
そうです、
あの機械式腕時計、
そうです、
はジュエリー上島で、
これは間違いないとこですからね、
そうですね、
はい、
あの他の店でダメやった方は1回電話してみてください、はい、
最後のね、
そうですね、
取り出として、
はい、はい、あのネットで検索したら電話番号出てくると思いますので、
場所もいいとこですし、
はい、奈良県のね、
そういうことがなかったもいっぺん行かれたらね、
そうですね、うん、はい、ジュエリー上島よろしくお願いします、
お願いします、
そして高さんありがとうございました、
高さんありがとうございました、ケンちゃんもねご苦労さんでございました、
ケンちゃんも悲惨やな、これはちょっともうあんま読みたなかった、
うん、そやけど読んでてもおもろいな
そうやな、
やっぱこの辺が大阪のええとこちゃうやろ
か、そうです、ね、
下町の大阪って、
ね、
こういう味がやっぱりあったんですね、
う
ん、
そうや思い出したけど、今回あの釣りでね、うん、
はい、
釣りちょっと話遡りますけど、あの、ね、僕釣りサビキ釣りの話しましたよ、であの時に実はあのもう一個狙っとった魚があって、
あ、そうか、
あのハコフグを狙ってたんですよ、実はハコフグね、いや別に食べるためじゃなくて、あのユイがフグ好きやから、その食べるフグじゃなくてその鑑賞用のフグが好きやから、ハコフグ釣れたらええなと思ってたんですけど、やっぱハコフグはね、
う
ん、サビキじゃ釣れないですね、
あ、まあ、
あの何匹かおったんですよ、
泳いでるの分かるわけ、
ね、何匹か上から見たら、
あいつ面白い顔しとるもん
ね、そうそうそう、あのなんかね、僕が見た時はね親子でいましたね、親子であの辺りに住んでる、
あ、いいな、
そのあのハコフグがおって何回も、うん、30分に1回ぐらい見ましたけど、やっぱあいつらはね、あの餌つつくけど、うん、あのサビキの餌には全く反応しないんですね、何回か実はね偶然釣れたことあるんですよ、あの大阪の海じゃなくて兵庫県の方行った時も一回釣れたことあるし、うんうん、なんでまあ今回釣れるかなと思ったけど、うん、やっぱフグはなかなか釣れないですね、あれ難しいなと思いました、ね、
はい、
はい、上門さんです、
はい、待ってました、はい、
いつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます、
馬場家の皆さん毎週更新お疲れ様です、
いやありがとうございます、上門さんいつもお世話になってます、
前回はズボラやボラボラ聞かせていただきました
あまり下準備できてなかったね、
もうパッと行きましたからね、
言ってないですからね、はい、
ズボラやさんはしんどいようですが、バンバさんはお元気そうで何よりです、
ありがとうございます
9月に本格閉店というかいうことらしいですね、まあ、今営業やってないですけどね、
もうシャッター閉まってました、
はいはい、心臓手術の後は劇的に回復するという噂には聞いていましたが、
あ、その噂あるの
ね、はい、バンバさんも例に漏れず何よりです、
ありがとうございます、うん、まあ、気をつけなきゃいけませんけど、
そうですね、
いちびったらか、
まあ、ほんまそうですね、
いちびってますけど、うん、はい、
行きたいと思った場所へ行き、
はい、
体力アップしていただきたいと思います、
ありがとうございます、
では今週も更新楽しみにしております、
ありがとうございますね、え、うん、上門さん、まあ、もちろん田部先生の、ね、
うん、
指導で上本さんも一緒にね、うん、京都の博物館に行くっていうのは一つの夢でしたんで、
そうですね、
うまくいけば叶えそうですね、
そうですね、
はい、
はい、
これも頑張ります、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
オフィス井口さん
待ってました、はい、
本題に入る前に、
はいはい、
鉄平さんはペストに関する本を読んでいるようですが、
ほう、
そう、村上陽一郎さんという方の書かれたね、
ああ ペストね、
ペスト大流行っていう、
はいはいはい、
岩波新書225です、
なんかちょっと色が変わってます、古くて、
そうですね、
タブさんがまたそれをネットで書かれたらしい
ですね、
うん、
もうね注文されたらしいですよね、
はいはいはい、
漢字は読めますか、
はあは
あ、漢字が読めなかったら一般常識の本を買って勉強しましょう、
なるほど、
だいたい読めましたね、
なるほど、
ただねやっぱりこれ1983年か4年に発行の本なんですけど、やっぱこの時代に書かれた方って、
うん、
あの今やったらあのひらがなで書くようなことも、
ね、
うん、あの漢字で書くんで、うん、それがちょっと読みにくかったかなと、
まあ、医学関係の人はそういう傾向がありますね、
そうですね、
英語かドイツ語か漢字中もあって、
うん、
日本語はちょっとね、
うん、
あんまり使いたがらないという、
そうそうそう、はい、まあ、ただ読めました、
あ、よかった、
ちゃんと読めましたんで、はいはい、
あ、まあ、類似ができて、
そうですね、文章ってやっぱりね、
うん、流れですから
単体やとわからないですけど、うん、前後の関係見て大体わかりますから ね、
うん、はい、まあ、漢字って難しさけどのね、海軍 大将さんの言葉もあれも ね、覚えてたのにもう忘れてましたからね、
米内光政、米内光政さん、
そうなんです、米内さんとはね、
本題です、
はい、アイゴ、
2020年5月25日
ああ
北進急行市営化直前の谷上駅に行きました、
はい、
これあの 僕らも動画見させていただきました、はい、まず阪急神戸三宮駅周辺ですと、はい、こちら写真がありますので、はい、ちょっと待ってくださいね、写真が
谷上駅ってもうなんか自分の駅みたいな感じになりました
ね。そうですね、
ホームというかいろんな、もう
ほとんど僕ら知らないですけどね、
北進急行というのも、
はい、まあ、こういうなんか、
キャラクターの女性の方も
北進由美子さん、急行さんかな、
そうやね、はい、もう樋口さんのおかげで、はい、なんでこんな、なんでこのよう知ってるんかいと思ったらね、
はいはい、次に神戸市営地下鉄三宮駅にも行きました、はい、まあ、あのなんか今ちょっと神戸あの三宮駅のこんななんか漫画の吹き出しみたいなね、なんか広告があって、
これもちょっとフグみたいな感じで、マンゴーか、これはね、
そうですね、これ面白かったですね、三宮谷上駅間の所要時間約10分、まあ、っていうのが書いてたりとか、あとは、三宮谷上駅の料金が280円、これだいぶ安なってるらしいですね、
安いですね、
なんか元々ね、なんか僕の記憶では500円とか600円ぐらいしてた、
びっくりしましたもん、乗ってました、
そうそう、運賃がやっぱりその、神戸市がもう経営をするということで、はい、まあ、あのいわゆる初乗り運賃がかからなくなったんですよね、おそらくね。
ね、なんかそんなのがあるんでしょうね。
はい、で208円になるとかね。
まあ、これならね、利用できる、まあ、金額で、うん、これも高いけど、公的なものとしてはね。
うん、嘘、ほんまにって書いて、その次の吹き出しは、2020年6月1日からやけど、これ5月25日の写真なんで、あ、まあ、そういうことは、
もう今なってるわけ
ね。なってますね、今なってる、この放送時はね。
よかったですね。
はい、北進急行の親会社の阪急電鉄が北進急行の資産を神戸市営地下鉄に譲渡して、西進中央から谷上まで地下鉄が一本、あ、い、え、い、一体運用か、一体運用することで運賃が、あ、550円ですね、
はいはい、
550円から280円に値下げされました。あ、まあ、約半額ですよ ね、
まあ、半額というとなんですけど、まあ、約半額ですね、
そうですね、まあ、あの倍だと560円、まあ、半額ではない、ないんですけど、はい、というか半額以下になっ、あ、半額以下ではないか、うん、そうやなっちゃうな、
しちゃいます、
はい、で、まあ、谷上駅の写真も、うん、はい、あの貼ってくれておりまして、
まあ、たくさん市民の住んであるとこやけどね、神戸の六甲の裏の方になりますからね、
そうですね、はい、それは谷上駅標高244メートル、
あ、やっぱりそんなあるんですか、
はい、で結構涼しいらしいですね、244メートルでもその都心よりかは涼しい、
それはそうでしょう、
はいはい、でもこれなんか入り口なんかな、北進、あの谷上駅の、あ、32年間ありがとうございましたっていう、まあ、だから要するに経営母体が変わるっていうことで ね、まあ、駅は存続すると思うんですけど、ね、はい、神戸市になるということなんで、うん、はい、まあ、そんなあのパネル展示とかもやってるということですね、
はい、そういうニュースも入っております。
そうですね、北進急行が市営化されてから神戸市へバスが乗り入れています。
あ、そうですか。
で、乗り入れ前は、こんな感じやったよっていうね、写真も、いただいております、はい、こんなね、
あ、なるほど、はい、はいはい、
だから多分駅の外のロータリーですよね、
うん、なんか看板を、はい、まあ、そのまま、まあ、ちゃんと写してくれてますよね、これもう市場としていい、これいいですわ、
はい、で北進急行の、その看板もこれも多分、はい、取り外されるんでしょうね、
かも
しれ
ない、
もうその北進、あ、北進の名前は変わらないんかな、もしかしたら
どうんでしょう、ちょっと分から
ない、分からないですね、うんうん、あ、神戸電鉄の看板もあるみたいですね、
なるほど、
うん、はい、今週のブラバレンタイン以上です。
ありがとうございます。ご苦労さんでございました。
閉館後の谷上駅の写真と動画は現在編集中。
あ、そうですか、
ということですね。まあ、はい、今日はその閉館前、
前をね、
直前ってやつですよね。
うんうん、まあ、こう、まあ、まともにちゃんとこう、うん、やっていただくのはやっぱりね、歴史学者みたいなね。
そうですね。
とこありますよね。はい、この樋口さんのレポートというのは、はい。
またよかったら皆さん YouTube の島風鉄道チャンネル、はい、見てあげてください。
よろしくお願いします。
はい、今回のその谷上駅の映像もありますので、
はい
はい、ぜひ
しっかりと取材してあります。
そうですね、
はい
はい、あ、高重さんです。
待ってました、
ありがとうございます、
は
い、
まあ、ゴールデンラインですね、この
辺
は
ね、
はいはいはい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る過去現在休止中、
はい、
アドベンチャーランナーの高重克彦です。
なるほど、はい、
都道府県をまたいでの移動がようやく可能になり、少しずつコロナ以前の状況に近づいていくのでしょうかと書いてます。でも長く続いた自粛モードを、まだ引きずっているのか、多くの人々は外出や旅行に関しては積極的というわけでもなさそうです、
ね、大手の旅行会社もいろんなニュースがありましてもね、この頃ね、HIS かなんかもかなりのこう縮小みたいですね。ここはまあ本当にぐわーっと大きくなりましたからね。
さて、私たち旅人は、
はい、
てんてんてん、
はい、
新しい生活様式に縛られていては何もできないので、自らあれこれ考えて行動することが求められそうです。
うんうん、
国外への渡航がまだ難しい状況なので、
はい、
まずは国内を旅することからでしょう。
なるほど。
うん、私の場合は旅をすることそのものが3密からかけ離れているので、
うん、
街中で買い物とかしない限り特に気にすることもなさそうです。
はい、
コロナ、これ災禍って読むんかな、
うん、
あの災に渦と書いて、あ、まあ、
そうかもわからんね、
うん、災禍ですかね、ちょっとわかります、文読み方。
やってみましょうか、災禍でね、はい、引いてみましょう。ちょっと待ってくださいね。
あ、災禍ですね、はいはい、今一応ネットで調べました、はいはい、コロナ災禍で社会が分断されてしまったかのような感覚ですが、はいはい、今一度人と人とのつながりを求めていくことが大切な気がします。
はい、
何でもかんでもオンラインで済ませようとする人々がいる一方でリアルなコミュニケーションを大切にする、それが私たち旅人が、
うん、
旅人、私たち旅人であるべきだと私は考えています。
あ、なるほど、
うん、オンラインよりも、はい、まあ、実際にこう触れ合うということですね。人々の笑顔を求めてなおも走り続けたい、ね、そして旅を続けることで自分自身も笑顔であり続けたい、そんな風に考えています。
うん、
うん、話は変わりますが、
はい、
最近は実家の介護は妹と相談して交代で
3
日に一度訪ねるようにしています。
うん、そういうシフトができたんですね。うん、
ある程度自分たちの身の回りのことを自分たちでできるようにしてもらうのも狙いです。
うん、まあ、それはまあ基本的にそれはそういうことですからね。うん、
実際介護というのはあくまでも手助けであって、
うん、
何でもかんでもこちらがしてたら手が回らなくなってくるものです。コロナ災禍で経済的にも大変な時期、
うん、
自分たちの経済活動もしっかりやっていかないといけないし、
うん、
時には山に入ってリフレッシュする時間も必要ですし、
そうです、
はい、体力が落ちてきているようにも感じられる昨今、
うん、
無理のない範囲でできることを継続していかなければと思います。
まあ、そういうところに落ち着かれたんでしょうね。うん、ぼちぼちね、いろんなことがあって、
そうですね、うん、楽な方向に流されるのが人間の差が、
はいはい、
日々自分に課題を与えてこなすようにしていかないと楽が堕落につながっていくのかもしれません。
う
ん、
ね、まあ、そうですね、それも恐ろしいことです。
うん、はい、という高重さんでございました。
はいはい、まあ、いろいろ反省も込めて、
そう、今のご両親の ね介護もされてると、
ね、偉いです
わ、いうことなんで本当に大変やと思いますし、
妹さんと協力して、
うん、
ね、三者がうまくまとまるようなところで、
そうですね、
落ち着かんとね、
うん、
みんながもう一人が苦労するもん
でもないし、共倒れになってもダメです
ね。まあ、これが一番怖いですよね。
そうですね、うん、はい、高重さんありがとうございました。
はい、
皆さんよかったら高重さん応援してあげてください。
はい、よろしくお願いします。
あとですね、松井さんから、
はいはい、ありがとうございます、
いただいておりまして、
はい、
今回はあの新聞記事と、
あ、 そうですか、
はい、あとはですね、
はい、
あのお手紙でございます。
はい、
お手紙読ませさせていただきます。
はいはい、
こんにちは、松井正樹です。鉄平君、間違いがあります。
はい、
これは大台ヶ原かな、
うん、
大台ヶ原道中で、
うん、
PL 島は河内長野市にあります、
はい、
という発言をしましたが、
なるほど、
それは間違いで あります、
はいはい、
PL 島は富田林市にありますと。
なるほど、はい、
そういう訂正してくださいと、
間違いをしてたということですね。はいはい、
訂正します。
はい、
はい、富田林市だそうです。
はい、
はい、皆さん覚えておいてください。
まあ、地元の人の言うことですからね。
そうですね、
はい、僕らはもうなんかその辺の県境とか町境をぼやけてますから気をつけましょう。
羽曳野は気温が下がったり上がったりします。
あ、そうですか。
朝は気温が、はい、寒くなります。
はいはい、
6月の大阪の気温の温度差を、注意をしてください。
あ、はい、
まあ、朝夕でいろいろ変わるということですかね。
あ、なるほど、体に気付けという、
そうですね、日によっても変わるということで。
なるほど、
文雄さんも健康に頑張ってください。
ありがとうございます。ありがとう、はい、心配かけております。松井さんもよろしく。
そうです ね、
ね、まあ、あの新聞配達はもう大変なことご週だと思いますけども、あれがないと新聞社も存続しないわけですから。
いや、ほんまに
ね、配達の方は。
そうですね、
ご苦労さんでございます。
はい、でいただいた新聞記事は、
はい、
逆境の飲食店異業種ヒントということで、なんかウーバーイーツの、はい、話とか、
はいはい、
なんかいろいろ書いてるんで、また
やらさせて、まあ、流れてますね、そういう話はね。
そうですね、はい、はいはい、まあ、そういうような記事も、これが、産経新聞の記事ですね。
はい、なるほど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、他は文雄君は、
はい、僕の方はちょっと今思いつくのはそん これぐらいやと思うんですけど。
あ、そうですか。はいはい、わかりました。
まあいろいろ展覧会の招待状ももらっておりますので、一つ一つまあ無理のないところで紹介していきたいなと思っております。
はい、というわけでリスナーさんからのお便り紹介以上でございました。はい。